東京 FM で月曜から木曜まで午後1時から生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと。ここではラジオでは話しきれなかった話をラジオじゃないや、オーディで限定公開もうこのオフ感がね漂っておりますけれども、誰花裏トークの時間でございます。いやー、しかし今週も濃かったわ。もう何にも覚えてないそんなことないよ、それはもったよ。さすがに覚えてますよ、もちろん。いや、まず月曜ですよ。朝日奈央さんをねお迎えして、私お会いするのは2度目だったんですけれども、まあ、ずっと思ってるけど、やっぱりなんかすごく器用で多彩な方ですよね。もともと私が初めて朝日さん認識したのがラブベリーっていうティーン雑誌のモデルさんをやられてた時代で、めちゃめちゃ表紙とか飾ってたし、相変わらずと言いますか、まあ、ずっとスタイルいいし、身長高いし、顔ちっちゃいし、お綺麗じゃないですか。綺麗なのに、でしかも元アイドルなのに、バラエティではめちゃめちゃ汚れ役を買って出るっていう、その鼻に10円玉とかっていうのでね、結構注目されたりとかして、今でもその印象強い方めちゃめちゃ多いんじゃないかなと思いますけど、そういう話はあんまりせずですね、今回は映画湯道という、朝日さんも出演してらっしゃる映画についてもお話伺っていきました。いや、だからお芝居もやってバラエティもできて、で今ラジオもねお一人の番組やられてて、で、当然モデルもできる。多彩すぎません？すごいですよね。苦手な分野ないのかなって思いますね。まあでも真面目な、そうか、でも報道系とかはあまりねやられてるイメージないけど、にしてもですよね、なんか人に愛される天才と言いますか、まあ、バカリズムさんがねずっとこう教えていってというか、まあ、師匠と言いますか、そういう関係性でっていうのもテレビでよく言ってますけれども、何って朝日さんの高校生時代のこう親友何人かの中のうちの一人が、私の直属の先輩だったりするんですけど、その先輩に朝日さんの話をたまに聞いてたんですね。でそうするとやっぱりみんなの太陽みたいな感じで、ずっと楽しそうに笑っててくれるし、なんか面白いノリもいっぱい乗ってってくれるし、自分からも出すし、すごいなっていう、その人を笑わせんのってすごいなって最近すごく思っていて、芸人さんの番組だったりとか、そう、まあなんか他局なんですけど、そうそうたる面々、芸人さんたち、もうレジェンド級の人たちが集まって深夜に2時間ずっと喋ってるっていう番組を聞いたばっかりでしたから、朝日さんのことをお見かけしても、ずっとその笑顔を絶やさず、こう天真爛漫な朝日さんに求められるものをしっかりと提供した上で、さらにその上のクオリティを発揮するっていうところだから、演技とかも、湯道もだってすごい馴染んでましたもんね、やっぱ世界観に。やっぱりウエンツ瑛士さんとか、まあ生見愛瑠さんとか、他にもバラエティ番組でも活躍されてる方々が今回、まあ、役者として出演されてたんですけども、皆さんすごく役として存在してるというか、バラエティだとどうしてもご本人のインパクトが強くなるし、まあ、そういう仕組みというか、まあ、そうじゃないですか、自分の話とかを広げてったり、個性を展開してったりっていうところなんだけど、そうじゃない、それを消したとしても存在感があるっていう、皆さん本当すごいなって思いました。で、14日バレンタイン当日ですね、私はチョコレートを忘れてのこのこと来て、クロストークでね、リレー番線でツイッターで生配信があるから、オールタイムベストラブちゃんにも、ザ・トラットの稲垣吾郎さんと吉田明夫さんにも会えるというのに、チョコ忘れてきたんですよね、玄関に玄関にチョコ忘れて翌日から配り始めてるんですけども、いやー、バレンタインもだからビター&スイートって、バレンタインのいろんなね、思い出、苦い甘い思い出募集しましたけれども、いや、いいなと思いました。その苦い思い出もありきでいいなと思いました。人生の彩りを感じて羨ましいわと思いました。何もしない 何もしないが一番良くないなって思いましたね。その人に告白するにせよ、チョコあげてみるにせよ。でもマジでって思って、今でも忘れない、覚えてるのが、そのチョコレートを渡そうとしてる女の子が、あの何時あと、まあ、このあとちょっと時間あるみたいな感じで、まあ、チョコ渡したかったんでしょうよ当日に。そしたらチョコ渡したいとか言ってないんですよ。なのにごめん無理、そういうの無理っていう風に返されたっていうので、なんかカチンときたみたいなメールが来てたんですけど、もうそんなやつにはあげないでって思いますし、いやもらっとくだけもらっとけばいいのになって、そのチョコね、いや嬉しくない。だって別に女の子から男の子に向けてじゃなくてもいいんですよ。それこそ小学校入ってない6歳ぐらいの男の子がずっと好きな女の子にチョコとお手紙渡せなくてずっと自分で持ってるみたいな、そんな息子さんをお持ちのお母さんからもメール来てましたけど、いやいいなと思いましたね。私も誰かにチョコあげればよかったな。あの申し訳ありませんが、あの仕事関係のお付き合いの方々にしかあげてないので、いやなんか誰かなんか試しにチョコあげてみればよかった。何の気なしに悪いですね。でも誰かにちょっとチョコあげてドキドキしたかったよな。してみたいもんですよね。ちょっとなかなかなんか久しくそういうのね、仕事始めちゃうとどうしてもこう仕事関係の人にあげるチョコレートの方が圧倒的に上位に上がってきますから、私の場合はね特に。いやー誰かにあげてみればよかった今年。自分のチョコレートはちゃっかり2週間前ぐらいに買って、あの美味しく一粒一粒毎日食べてるんですけど、いやー誰かにあげてみればよかったな。で、その日のゲストがクロちゃんでした。あのリチさんってね、今お付き合いなさってるスイダウとかに一緒に出られてる彼女さんとの思い出とかね、バレンタインどうでしたかみたいなお話も聞きながら、著書のお話伺ってたんですけれど、あのクロちゃんがみんなにすごい叩かれながら、やだってだ、そう嫌いみたいな言葉を向けられながらも、でもなんだかんだ言っていなくなるとすごい寂しいからずっとそこにいてみたいな、なんやかんやですごい愛されてる理由がわかるゲストパートだったなと思います。ものすごく考えていらっしゃる、 もちろん芸能界長いプロフェッショナルの方ですし、でもその計算づくの自分のパフォーマンスっていうのをちゃんと自分で自己分析して言葉にできてるからこそあの本が書けるんだし、いやなんかね、あのクロちゃんと話してるとクロちゃんが喋ってること全部正しいんじゃないかって気になってくる。だからなんでしょう、先週の山添さんみたいな感じになってくるっていう謎の現象がありましたね。まあでもクロちゃんのフィギュアは私はちょっとなんかうおーって思いましたね。うおーリアルって思いました。あの千と千尋の神隠しに出てくるあの頭だけで移動するだるまみたいな感じに、あのフィギュアの頭だけがもし取れるんだったらなるんだろうなって思いましたね。で、水曜日がオクトパスの小堀さんと、栗田さんですね。あの栗田さんの自己紹介がどんぐりコロコロどんぐりこうなのがちょっと受けました。しかもあの入るなりですよ、ブースに入ってゲストパート始まる前に入るなり、いいですかって言ってせーのって言い始めたから、違う、オンエアに乗せてやってほしいって言ってて、ちょっと待っててもらって、オンエア始まってすぐにやってもらったんですけど、あの裏話で言うと、オクトパスのお二人のそのゲストパートが終わりました。で、お写真とかあの SNS 用に撮らせていただいて、その後にまあありがとうございましたって言ってお別れして、まあ楽屋にねお二人は戻るわけですよ。で戻る直前にドアの前で、あいいですかせーのってもう一回やる。一人一回やるんだみたいな。一人一回に向けて必ずやるんだっていう。真面目ですよね。前のめりだし、明るいし。朝練夜練を交代交代でやってるっていう話とかもね、ファンの方聞けて嬉しかったんじゃないかなと思います。それだけファンの方に届けるパフォーマンスに、あの、力を注いでるっていうことですからね。いや、素晴らしい方々でした。まだお会いできてない他のメンバーさんにもね、いつかね、この番組に来ていただけたらと思います。で、今日木曜日ですね、ゲストにファイルーズ愛さんを迎えしました。ファイルーズ愛さんもだからブランディングの方というか、まあ、天性なのかクロちゃんみたいに戦略なのか分かんないけど、個性が立ってる方ですよね。なんか声優さんであんなにすごい個性的で、 まさにアニメからドンって飛び出てきたような方って、私はあんまりお会いしたことがなかったので結構びっくりしたんですよね。まあ、ただなんだろうな、ファイルユーザー愛さんのあの雰囲気に全部乗っかっていくっていう私のスタンスだったものですから、なんかかなりジェットコースターなゲストパートだったんじゃないかなと思いますし、その愛さんの何が素敵って、そのラジオの前にそのこの東京 FM の近辺で何があったかとか何買ってきたみたいなのを、その自分の番宣そっちのけで見せ始めるっていうところに、生放送の番組でやってるからこそ何が聞けるのかわからないっていうところがあるじゃないですか、その瞬間まで。で、私も何話してくださるのかなっていう風に楽しみにして当日ゲストの方にお会いすることが多いので、アニメの話とかね、まあ漫画ルーツとなった作品の話とかするのかなと思って、ちょっと頑張んなきゃと思ってたんですよ。もう全然ファイルーズ愛さんオンリーの魅力で十分素晴らしいお話聞かせていただきましてありがとうございました、という本当に感謝感謝でございます。ということで、来週は木曜日がお休みということで月火水の3日間となりますけれども、まあちょっと2月もう後半か、2月って28日で終わりますもんね、丸4週間で終わりますんで、早いな、早いわっていう感じですけれども、引き続き、よろしくお願いします。ということで、ここまでの言い忘れた、明治のコラボ配信 YouTube にアーカイブ上がってますんで、ぜひ見てください。昨日の佐久間信之さんのオールナイトニッポンゼロでもいじられてましたけど、私だけがなぜかアルピーさんの DC ガレージで言われてた、その生配信の中でバトルをしてこのあと唯一残る明治スポンサー番組を決めるっていうサバイバルだと思って私だけ挑んでたので、私だけがすごいガチガチだったっていうのを佐久間さんにいじられてましたけども、もうだってね、アルピーさんが言ったらね、あ、そうなのかなって思うしかないからね、ちょっと緊張してますけれども、ぜひお三組のお話すごい楽しくて、私もそこに乗っからせていただいてましたんで、ぜひぜひ、明治 YouTube かな、なんて調べればいいのかな、ラジレートで調べれば出てくると思いますんで、ぜひご覧ください。ということで、ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ